ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ね、先生、先週はね、健康経営というお話が出ましたが、今週も引き続きですね、オールライフケア合同会社様代表の三木博史さん、花見優香さんをお迎えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、坂本先生、今日は健康経営の中でもメンタルヘルス、まあ、社員のメンタルヘルスということで、思い存分聞いていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、やっぱりね、まあ、今会社の中でね、社員さんの、まあ、それこそうつ病だったりとかですね、まあ、そういった心の病になったりとかっていうこと、あとま、パワハラの問題とかもいろいろあったりとかすると思うんですけど、やっぱそのメンタルのケア、ね、心のケアっていうところが、まあ、非常に大事になってくるのかなっていうふうに思います。で、まあ、今までだったらね、そういうの本人のね、弱さみたいなところで、片付けたものも、まあ、それがね、今やっぱ会社の方もね、しっかりそれ対策を考えていかないと、まあ、会社自身のね、いろんな問題にもなってきたりとかっていうのがあるんで、まあ、その辺をね、社員さんのね、心のケアとかをされてる、ミキさんの方にね、いろいろお話聞いていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
ミキさん、その現状のね、その、まあ、メンタルヘルスということで、まあ、そういう、
はい、
ミキさんが実際どういうふうにね、企業さんに入って活動されてるかっていうところをまず教えていただけたらなと思うんですけれども。
はい。そうですね。まあ、本当にメンタルヘルスということで、まあ、心の健康対策というのが、個人はもちろんなんですけど、企業さんに対しても大きな課題かなというのがありまして、で、私自身はまあ、オールライフケア合同会社の代表をしてますが、心理カウンセラーという面も持っておりますので、そのあたりに知識と、まあ、技術を持ってですね、企業さんにメンタルヘルス対策の提案ということで、カウンセリング的なものはもちろんなんですけども、他にもまあ、企業さんであれば、よくこう、まあ、クレームを受けたりですとか、なんか言われもない、こう、言いがかりをつけられてですね、社員さんがこう、メンタルダウンしてしまうことがありますので、そういったクレームの、まあ、対策研修ですとか、折れない心を作る方法ですとかっていうものですとか、あとは本当に経営者さんが、いかにこう、社員さんに対してですね、その心のあり方の大切さ、ですとか、やっぱある程度心の仕組みを知ってないと、こう、社員さんの痛みがわからないと言いますか。うん、ね、本当に昔365日、ね、24時間働きますかじゃないですけども、それをすごくこう、強制しちゃうものがありますので、うん、やっぱその、本当に人の痛みがわかるってどういうことかっていうのを、心のその仕組みを通してですね、経営者様にお伝えする、その、経営者とか役員さん限定のそういう、まあ、研修ですとか、あとは本当にまあ、マネージャーですとか、新人さんがですね、まあ、どのようなことが起きても、こう、社会でうまく、まあ、生き抜いていくかといいますか、ね、社会経験を通じて、まあ、折れない、本当にその、心を作り上げていって、社会にうまくこう溶け込んでいく仕組み作りっていうのをですね、ご提案したりですとか、そういった本当にこのメンタル系の全般のですね、カウンセリングから研修というところで、幅広く、企業さんに携わらせていただいているというのがありますね。はい。
ありがとうございます。今ね、実際いろんなね、会社さん見られてると思うんですけど、今どういう問題がその多いというか、あったりするんでしょうか？
そうですね。やっぱ多いのが、社員さんで、まあ、結構大きなテーマになっているのが、やっぱ、うつ病ですとか、うん、あとは以前、ちょっと問題にもだったのかな、適応障害ですとかっていう病名があるんですけども、うんうん、あと、ちょっとパニック障害とかそういう心の病系を職場で、がきっかけで発症してしまうことがあるんですね。で、そうなってしまうと、例えば、 まあ、うつ病とかパニック障害はそうなんですけど、もう会社にいること自体が苦しくなってしまって、その椅子に座ってもいられないですとか、あとは、ひどいものになると、こう、まあ、こう、なんて言うんでしょうかね、人からどう見られてるか、恐ろしくなってしまって、こう、家から出れない。結果、その会社にも行けないっていうことが起きてしまうんですね。で、これはよく言われるんですけど、まあ、集合意識といいますか、一人がそのような事象になってしまうと、結構その、会社のその部署ですとか、社内全般に結構そういう意識が蔓延してしまって、うん、最初は一人だったのが、二人、三人、四人という具合に、こう、連なってダウンしてしまうことが結構多いですね。で、そういったものが、いかにこう、一番いいのはやはり、うつ病とかパニック障害になる前の予防という観点で、そのならないような、まあ、仕組みをこう作り上げているのが一番いいんですけども、なってしまったらなってしまったで、いかにこう回復させるかという、こう、復職プログラムですとか、いかにこう、もう一度頑張りすぎずに、うまく自分のその、ちゃんとした心のありようで、社会にもう一度復帰できるかという、ところっていうのはすごく、今一番、ほぼ一番の課題なのではないかなと思いますね。はい。
ありがとうございます。でも、すごい、伝播しちゃうんですね。そういう、一人がね、そういう心の病になっちゃうと。
そうなんですよね。ちょっと多いですね、伝播してしまうのが。はい。
そっかそっか。じゃあもう、一人がなったら連鎖的に、じゃあ周りの人も他の人もそういう不調を訴え出すみたいな感じなんですかね。
はい。一人がやっぱりなってしまったら、なんていうか、やっぱ職場の空気というか、雰囲気が、なんかトーンダウンするんですよね。で、それが噂になって、あの人ちょっとうつ病で治った、なったみたいよ。そういえば、私もなんか随分こう、ここだけの話、セクハラ受けて、パワハラ受けて、みたいな話になっていくと、だんだんやっぱそうネガティブな空気がちょっと広まりやすくなりまして、なんか気づいたらちょっと私苦しいかもって言って、こうダウンしてっちゃうというのが連なるのが多いかなっていうところでしょうかね。
はいはい、そうか。それまで気づいてなかった人たちも、誰かがそうやってなると、はい、あれ私ももしかしたらみたいな感じに気づいてくるみたいな。
そうですね。もう大体我慢してる方もちょっと多いので、
うん、
こう一人が何かきっかけになると、うん、あ、やっぱちょっと私も辛くなってるんだよな、本当はっていう、うん、本当そこの気づきで連鎖していくっていうこともあるかなっていうのが、ですね、
うん、
はい。
美穂さんいかがですか、なんかね。
うん、すごいわかります。
わかります。
本当ですか。
わかります。やっぱり、すごい気づくって本当そうだなと思って、一人がそうやってね、パターンってなっちゃうと、あんなに元気だった人が急にとか、なると、うんうん、もしかして、確かに言われてみたら自分も体きついかも、とか、うんうん、私はそんな休むまで行かなかったけど、でも確かにハードワークしてると、それが日常だから気づかないっていうのは、本当あるなっていうのを思いました。
その辺ってやっぱりね、周りの人がそういう風になるとね、なんかね、自分も気づくっていうのはありますよね。うん、
ありますね。
ミキさんはそういう、まあ、職場とかに行って、どういう風にそれをその解決していくというか、はい、どういう形の活動をされてらっしゃるんでしょうか。
はい。そうですね。まあ、いろんな形はあるんですけども、多くはやはり、私が会社にこう入っていって、まあ、企業内カウンセラーという位置づけで、まあ、よく産業医さんが入って、こう、フィジカル面のチェックですとか、健康診断的なものはあると思うんですよね。ですが、やっぱりメンタル面っていうのはちょっとそれがほとんど発給というか普及しませんので、一応位置づけとしては、まあ、社員さんのこう、心の健康管理という名目で、健康相談的なもの、まあ、心のまあ健康対策ということで、ちょっとお一人一人の、まあ、場合によってちょっと難しい場合もあるんですけども、基本的には経営者役員含めて、パートアルバイト社員含めて、全員の方のまあ、1ヶ月という単位の中で、ちょっとお時間一人ずつ取ってもらってですね、一人20分から30分ぐらいちょっと面談をさせていただきまして、で、ちょっとどのようなことが起きているのかっていう、場合によってちょっと話しづらいとかもね、あって、こう、なかなかこう打ち解けられることもできないこともあるんですけども、基本はお話をさせていただきながら、どこに問題があるのかっていうところをちょっと踏まえながらですね。でその踏まえたものをこう持ちながら、こう経営者に対して、こういうところの改善が必要じゃないですかっていうこう提示していくっていう。まあ改善の橋渡しみたいなことをやることが多いのかなというところですかね。はい。
もうそれは、じゃ社員さん全員をもうヒアリングしていってっていう形なんですか？
あ、そうですね。 本当に会社さん、企業さんによっては、社員だけとか、役員いらないですとか、パートアルバイトはやめてくださいっていう、ちょっと、そのあたりはあるんですけども、基本はやっぱりどこからこう、そういう、ね、メンタル不全のこう煙が立つかわかりませんので、基本は全員対象ということでは動いてはおりますね。はい。
はいはい、そっかそっか。じゃあもう、どういうとこからそういうメンタルの不調が訴えてくる人が出てくるかわからないんで、まあ、そういう人を事前に、まあ、ケアしていくみたいな、うん、そんなイメージなんですかね。
あ、もうそういう感じですね、基本は。はい。
うん、ね、今そこのね、ところをやっぱ前もってね、リスクをちゃんと取っとかないと、いざ本当にさっきおっしゃったようにね、誰かが一人になったら連鎖にバタバタとね、
はい、
なんか社内の人がね、なんか働いてなくなったみたいになると、会社にもすごい大きなダメージですもんね。
そうなんですよね。やっぱり本当に最終的にどうなってしまうかっていうと、企業さん全体の生産性のダウンですとか、うん、まあ、その行き着き先はやっぱり収益化のね、本当にこう、収益自体がどんどんなくなっていってしまうということで、あらゆるところにまあ、負荷がかかることで、また一人また一人で消えていくこともありますし、離職もそのまま離職につながることもやっぱり多いな、というのがありますので、やっぱりそのあたりの心の仕組み、まあ、心の健康対策でね、どこまでこう、リーチというか、アピール、まあ、アプローチしていけるのが大事だなっていうのはありかな、というところは今考えてますね。はい。
ありがとうございます。高田さんいかがですか？ここまで聞いていただいて。
でもね、今、ミキさんのお話聞けながら、いろんなこと思い出しながらちょっと聞いてたんですけど、
うん、
確かに本当にそうですよねっていうか、頑張ってる人ほど壊れやすかったりとか、
うんうん
ね、主軸になってるリーダーシップを取ってる方とか、するとやっぱ同調みたいな形で起こっちゃったりとか、
うんうん、
あとまあ、転職するっていうのも悪くない選択の一つだと思うんですけど、うんうん、一回、ね、今の会社で折れちゃって、その、リカバリーができないまま次に行っても、うん、結局同じところ踏んじゃうっていうケースも、多いのかなっていうような。だから長い目で見て、大事ですね、本当にメンタルのこの、
うん、
折れないしなやかな心づくりっていうんですかね。
うん。
うん、
そうなんですよね。やっぱり今おっしゃっていただいた通り、なんていうか、根本のところがね、改善されてないと、転職とかね、環境変えるって本当に素晴らしい、一つの、うん、利点でもありますし、その方のためにもなるんですけども、うんうん、そのあたりの、本当にその根本のところのね、解消がされてない。例えばこう、人に対して恐怖心があるんですとか、なんかね、うつ気味なんですっていう潜在的なものがね、うまくこう、綺麗に解消されてない。どこに行っちゃってもやっぱり同じことが起こってしまって、うん、で、結局最後は本人が傷ついてしまって終わるっていうパターンもちょっと見受けられるかなってなりますよね。
辛いですよね。そうするとご本人さんも。
そうなんですよね。
あとね、あとはまあ組織にとってもね、本当に大きなことなので。
はい。
深い。いや、でもこのお一人お一人のアセスメントってすごく大変なことだと思うので。
うん。
やっぱりでも信頼関係作ったり、お声を聞くまでに結構時間ってかかりますか？
かかりますね。やっぱりこう、どうしてもそういう仕組みのね、支援で入っていくと、うん、多くの従業員さんはその、例えば経営者さんとか役員さんの手先なんじゃないかって見ると最初に見てくるんですね。
ですよね。うん。
なので、まぁ、ちょっとあれですけど、結構最初からこう、横柄な態度というかね、なんかもう、なんだろう、こう、腕組みして、
うんうんうん、
お前に話すことは何もないみたいなこと言われたりとかしますしね。
いや、想像できます。
そうですね。ただやっぱそこでカウンセラー側がビビってしまうと、うん、それはね、こう、業務になってませんので、
うん、
そこら辺はやっぱりカウンセラー自身もね、そういう折れない心の仕組みをね、ちゃんとこう、
うんうん、
取り入れる必要がありますし、
うん、
あとやっぱりそういう、まあ、お前に話すことないよっていう、なんか、なんていうかね、虚勢と言いますかね。
うんうん、
こう、横柄な態度を取ってる人ほど実はちょっとこう、信頼関係が、
うん、
できてくると、ポロポロポロっといろんなこと喋り出す。裏面がありますのでね。
なるほど。
逆にそういう方たちとの信頼関係は本当に特に大事にはしてますね。
だって、その一つの企業様、一人の、まあ一人のね、社員さんに一回ってわけではなくて、こう、時間をかけながら構築して、課題を見つけて、はい、まあ、上層部に提言をしていくっていうところですかね、フローとしては。
もうその通りですね。はい。
なるほど。これは魂を使えますね、先生。
そうですね。なんかもう本当に、なんかもうミキさんだからね、できるお仕事なのかなというかね。それぞれの職場の方のね、なんか、些細な悩みみたいなのを、やっぱり、 早い段階で引き出せるかってすごい大事ですよね。
そうですね。もうそのあたりがものすごくやっぱり大事で、
うん、
あの、場合によっては本当喋れない社員さんですとか、言いたいんだけど言いよどんでしまってる方っていうのもいらっしゃいますので、いかにやっぱその介入しているこの、まあ、私のような専門家がどこまで気づいていくかというところ。うん、あと、いずれかったなりにやっぱり理由がありますので、こう、ストレートに言うと結構信頼関係が気づけないので、ちょっと遠回しに言ってみると初めて口を開いていくっていう場合がありますので、そこら辺のちょっと尺度はいろいろ考えながらやってますね。
そうですよね。なかなかね、皆さん、そうやって、ね、自分の心の内ってそこまでね、あの、すぐに打ち明けられるかっていうと難しかったりしますもんね。
う
ん、
そうですね、難しいですね。
うん、これ、まあ、社員さんもそうなんですけど、逆にその経営者側というか、その経営陣の方もなんかそういうの抱えてたりとかってあったりはするんでしょうか？
はい。そのあたりも結構問題、まあ問題というかあれですけど、はい、意外にあの経営者さんってこう、うちの社員が何々これこれこういうわけで、
うん、
あのメンタルヘルス対策必要だから入ってくださいっていうことになって、あの、自分はそこには関係ないですよってスタンスの方が結構圧倒的なんですね。うん、でも、あの、こう、まあ社員さんいろいろね、こう、面談をして話を聞いていく中で、やっぱどうしてもその、経営者層に対しての、社員さんの方がすごい経営者層見てますので、なんかの経営者さんが随分最近なんかちょっと、なんていうのかな、態度が随分となんか大きくて私たち、随分苦しい思いしてるんですとか、なんか随分ああいううちの社長はああ言ってますけど、本当はなんかだいぶ人になるとため息多いんですっていう、情報もらえたりしてですね。
うん、
そこでちょっと改めて経営者に対しても、最近いかがですかっていう、こう、あなたは蚊帳の外でもないんですよっていうのをうまくこう伝えていくっていうのが、また一つの業務になってたりしますね。
そうですよね。やっぱりね、はい、会社って、よくも悪くもね、社長のその状態が、まあ、すべて反映してきますから、はい、やっぱり社長自身がね、なんかそういう、内的な問題を抱えてるとね、それはやっぱりね、社員さんは鏡みたいなもんですから、社員さんに反映してくるっていうのはやっぱありますよね。
ありますね。もうそれは大きいですね。やっぱり、はい。
ね。なんでね、その辺を、ね、やっぱ経営者自身もね、でもやっぱ結構多くの経営者さんはやっぱ気づいてないって感じなんですかね、そこに。
あ、そうですね、気づいて、すごくやっぱり勉強されて、あ、これ社員だけの問題じゃないなという。トップである自分から発信していって、自分から改善していかないと職場というのは環境を改善できないなって気づく方ももちろんいらっしゃるんですけども、うん、ちょっとこういう方、あれですけど、こう、都心から離れれば離れてしまうほど、ちょっとその意識が薄くなっちゃうのかなって傾向的にありまして、
うん、
ちょっとこう都心から離れた地域を担当すると、やっぱり、ね、俺はいいからちょっと社員見てやってくれよ。全然大丈夫、大丈夫だよ。俺は経営者なんだから、行けるんだからさ、っていうところで、こう、全くこう、なんて言うんでしょうかね。受け入れないと言いますか。
はいはいはいはいはい。
そういうスタンスの方がいるなっていうのは感じますね。うん、はい。
まあまあどうしてもね、まあ地方のね、片方の K さんはね、まあ自分のね、身一つでやってきたりとかね、まあもともとね、なんか、受け継いでされてらっしゃる方が多いから、なんかその辺あるけど、実はね、なんか経営者自身もその辺、無意識に、なんかそういう心の負荷じゃないけど、負ってるって、やっぱりありますよね。うん、
ありますね。うん、本当まあ本当にどんな経営者も、経営者っていうのは、例えば役割であって、その前にその一人の人間としてのマインドというか、メンタルがありますので、
うん、
そのあたりにこう、いかに気づいていただくか、という、まあ、こちら側のね、心の専門家としての力量も問われるところでもありますし、あと本当にまあ、あなた頑張りすぎなんじゃないですか、とか、あなたが倒れてしまうと、社員に大きな影響を及ぼしますよ、っていうところをこう、いかに、ね、私どものようなこう専門家がうまく、なんて言うんでしょうかね、遠回しでもいいので、がっちり手を組んでいこうという姿勢がすごく大事かなとは、すごく感じますね。はい。
弊社も無意識に頑張りすぎてるってやっぱありますもんね。
うん、
ありますね、本当に。
うん、
いかがですかね、ハさんね、なんか、こういうお話を聞いて。
いや、すごいわかりますね。いろんな経営者さんのお話もね、こうやってラジオを通して聞かせていただいたりしながら、やっぱりね、自分が頑張らないとって、率先して頑張らないとっていう方が、うん、やっぱりね、それこそ、事業を立ち上げたばっかりの方とか、あとよりそういうスタンスになってくるのかなっていう、うんうん、なんか自分のことは後回しになりがちなんだけど、でもね、最初からちゃんとその健康面も見据えて、なんかやっていくっていうスタイルが 最初からできてたら、すごくいいなって今お話聞いてて思いました。
そこも本当大事なところですね。
本当にもうおっしゃる通りで、本当に最初からね、分かってる方もいらっしゃれば、最初からこう、まあ、俺は関係ないからっていう。まあ、どっちかっていうと二極化してるから、その二極化をね、うまくこう、一歩にするというか、まあ、そういうマインドをね、うまく広めていけるっていうか、まあ、ちょっとそういうのをね、変えていくっていうのは私たちの使命なのじゃないかなと少し思ってるんですけどね。はい。
ありがとうございます。中田さん、いかがですか？
いや、本当に。でも、ある経営者様がいらっしゃって、すごく丈夫な経営者様でね、もうそれこそ24時間365日みたいな。で、倒れられたんですよ、一回。まあ、ちょっとね、切れた血管がそこまで注水ではなかったっていうのも大きかったんです。今ほら、初めての病気ですごく命の危機を感じますよね。そこから経営が変わったっていう事例がやっぱり、身の回りにあってですね。で、今、その社長はやはり、社員を休ませることを頑張っている。就業規定を変えて、あとは、年間の休日を増やして、仕組み、制度改革をされたんですよね。でもやっぱりそれは社長自身が倒れて2、3週間入院されたっていう、人生初めてのショックが、まあね、大きかったらしくて、でも、素晴らしいなと思ったのは、ちゃんとそこで、舵取りをできた社長って素晴らしいなって。そういうことがあっても変わらない組織さんも結構終わりになると思うので。でもやっぱり社長が元気だと社員もある意味嬉しいですよね。なんか一緒に頑張れるっていうか、社長が入院するとちょっと心配になりますよね。うちの会社大丈夫かなみたいな。
士気は下がりますよね。どうしても。
だから、ミキさん冒頭おっしゃったように、まあ、フィジカルもメンタルもそうなんですけど、経営陣も、働く社員さんが、もう、折れないしなやかな心と体づくり、ね、やっぱすごく、経営上大事なんですね、きっと。
そうですね。本当になんか、これまでの時代ってもしかしたら、すごい強固なっていうんでしょうかね、頑丈で言って精神論っていうのが多かったような気がするんですけども、これからは、やっぱりよりしなやかに、太くて、硬くてもいいんだけども、柔軟性がある、っていうところのちょっと時代にやっぱ入ってきてるのかなって少し、まあ、ちょっと個人的には思うかなってところですかね。ちょっともうやっぱり精神論だけでは、本当に全然通じない世の中になってきたなっていうのを感じますね。
なるほど。すると、健康経営ってある意味しなやかな会社の力づくりってところにもつながってきますかね。
そうですね。本当にまあ、社長とかね、経営者、役員だけではなくて、まあ、社員さんもそうですけど、本当に企業のその、まあ、雰囲気ですとか、企業体制自体がやっぱしなやかさがいかに求められていくかという、本当にね、メンタルの専門家ではありますけど、やっぱりそこにはフィジカルもね、もちろん入ってきますし、あとより考え方ですか、思考の部分っていうのね、本当にそのしなやかさがどんどんどんどん必要な時代になっていくんじゃないかなとちょっと感じますね。
なるほど。ありがとうございます。2週間にわたってですね、まあ2週にわたって健康経営ということでお話をしていただきました。で、この放送を聞いてね、思い当たるなとか、うちも取り組みたいなっていう方は、オールライフケア合同会社ということで検索をかけていただければ、ミキさん大丈夫でしょうか。
はいオールライフケア合同会社でお願いいたします。
はい。ぜひ検索をして、ご相談をされてみてください。今日もあっという間のお時間でしたが、どうもありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。